昭和49年8月9日朝のご理解をいただきます。
ご理解第52節信心する者は驚いてはならん。これから後どのような大きなことができてきても少しも驚くことはならぬぞ。驚くなと言われても驚かなければおられない。それが普通一般だろうと思うんですね。こんな大変なことが起こってきた。驚くなと言われても驚かなければおられない。けれどもそれは普通一般であって、信心させていただく者も一緒に驚いておったんでは、信心させていただいている者の値打ち、神様を信じての生活させていただいている者としての値打ちはないと思うんですね。ですから私は大きなことというよりか小さいことにまず驚いたり慌てたり、外食を変えたりするようなことのない修行が日頃みっちりできてはなければいけないというか、小さいことには驚くけれども大きなことには驚かんといったようなこともあるはずありませんよね。小さいことにも心が動揺する、小さなことにも腹が立つ、うろたえる、そういう例えば生き方をしておったんでは、ね、大きなことが起きてきた時にはもっと驚くことでしょう。それではね、信心をいただいておる値打ちはないというのです。だから常日頃というのはもう日々の信心生活の中に起きてくる全てのことを信心でいただいていくというような生き方から生まれてくるものは、神様の働きの間違いなさというなら、一部一理間違いのないほどしの働きを受けることができるのです。そういう働きを受けてのことであるから、たとえそれがよし大きなことであっても、ね、このように間違いのない神様の働きの中にあってのことだから、大きなことだけれどもそれは普通で言うならびっくりする驚くようなことであるけれども驚かんで済むと思うんですね。また常日頃の信心の修行によっていわば腹ができる、ノンバランスは最近関さんが言われるように船もろともという気になれば、と船もろとも、ね、例えば船で、まあ後悔なら後悔をしては、波がひどなった、しけにあった、その時にです、さあ船が沈んだらどうしようか、ね、というような心でただ助かりたい助かりたいの思いだけでおったんでは、それこそもうそれこそ青ならなきゃなりました。けれどもそういう時にです、船もろともという気になれば楽じゃと。それを初期さんの場合は大きなことではなくて小さい事柄の中でもそれを感じられるわけですね。家庭の例えば娘との関係の上においても、職人さんとの間の上においても、 隣近所等のいろんな問題においてもです、ね、一つもガタガタ言うこともいらなければ外食を変えることもいらない。もう船物とも言うならままよという心が出てておる。だから何も言わんでもすぐ顔色一つ変えんです。その向こうに現れておるものはもう今までとは打って変わった手のひらを返すようなおかげが次々現れておるという事実なのです。ですからそういう事実を日々踏まえての新人生活なのです。ですからさあこれから先どのようなことが起きてきても驚かんで済む。驚くなと言われても驚かにはおられない。けれどもそういう私は日々の新人生活が多くて修行が積み重ねていくところにいわば驚かんで済む新人、そこに新人をいただいておるもの、神様を真実の新人生活させていただいておるものの値打ちがあるわけなんです。木の登り会の中にも申しましたように上野先生が色紙に何か書いてくれと言うて、持ってきたものに対して私が新善日というのと、白露をこぼさぬ秋のうねりかなという二枚にそれを書いてあげた。上野先生がその後にその色紙を前にして一生懸命ご祈念をしてからここまでやってきました。親父先生このことを私の一生の守りとさせていただきたいと思いますというお届けをいたしました、ね、新人日皆様がいつもいただいてくださるとのことなんです。嘘があってはならない、悪があってはならない、見苦しいことがあってはならない、これを新人の、モットーとさせていただく。それよりももっともっとこれを私が日々の心がけとさせていただかなければならんのはこの白露をこぼさぬ秋のうねりかなである。言うなら秋の収穫を前にしたもうそれこそ波のうねりのように、もう黄金色づいた稲の稲畑の情景です。しかも朝の情景ですよね。朝露という中から。だからその朝露をこぼさぬほどしの用心精進というものがいるのだと、どんな些細なことに対してでも実意を込めるということなんです。どんな些細なことであってもです。その白露を落とすようなことがあっては次の収穫がもう目の前に。あってもまたおかげがすれ違うてしまう結果になるんだぞと、日々の精進、まあちょっとしたことでもムカッとする、ちょっとしたことでも腹が立つ、これではねもうこの収穫がね、いつもも本当の収穫がいられないにしまえてしまう。だからそういう生き方は大変難しいことかというと、そういう生き方こそありがたいのであり、もったいないのであり、それこそ朝のすがすがしさ、昼のありがたさ、昼の忙しさ、夜のありがたさといったような充実した新人生活ができるんです。うかつにしておるから、ちょっとしたことであっても心を傷つけられた。ちょっとしたことでも外食が変わるといったようなことではならないぞと、だから上野先生としてもこれを日々の掛け守りとしておかげをいただいていきますというようなお届けをいたしました。それにずっと心をつけとらんならんなら大ごっちゅうことないです。 それがありがたいのです。それが楽しいのです。新人は、ね、しかもその向こうにある間違いのない働きをいただいていけれるということがありがたいのです。その根本にはです、やはり関さんの一家じゃないけれども船物という物ともという気になれば楽というような一つの悟りを開いてのことでなかなかならないと私は思うんです。 私は昨日の朝のご理解を、まあ、ちょっと、まあ、退院のところだけをこう文章に書いてみた。自然の働きを無視しての全てのことは、これはもう政治であろうが、人事発判、日常生活のことであろうが、一切問題です。ね、今の政治、あの政治がのことなんかということは、とことに分からんのだけれどもです。あまりにも人為的であり、これが文化的であり、進歩的だと信じている政策は必ず失敗に終わるということです。今ここではそれを私は、人間心という。もう人間心でしたことは、いかにもそれは親切のように見えたり、真心のように見えたりしてもです。それは必ず行き詰まるんです。人為的なものは。そこでです。自然に順を、自然を尊重というところに、というのは焦点を置いていただきました、ね、そういう生き方ではいけないと。場合には恥ずかしい思いをするようなことがあるかもしれない、損になるようなことがあるかもしれないけれども、自然の働きに順をしていく、いよいよ自然を尊重していく、自然の働きそのものを神様の働きとして合唱して受けていくという生き方になる。もうそのところがです。私は哀楽の信心の根本理念だと思うんです。100円なら100円のことでいけるのに、200円のことしなければおかしかと言うて、言うならば、あとの100円を借り回ってするようなことでは絶対に行き詰まるんです。恥ずかしい思いをするけれども、ね。それだけのもの、あるだけのもの、自然を、いよいよ順を、いわば自然を尊重していく生き方に、必ずおかげになる。総大会に、親善しどういうわけに、例えば私の生き方の上にはです、自然が私の思うままになってくださるかと、例えば今度の、久留米のインターハイのことでもそうです。市長さんが折り入ってのお願いであった。どうでも初日の1日の日ですね、3時から6時までの一番大事な日だけでもよいから、どうぞお天気のおかげをいただくようにというお願いであった。それで私が、まあ、3時から6時までなどとおっしゃらずに、ね、インターハイが終わるまで5日なら5日、6日なら6日の間をどうぞおかげをいただくようにというとお願いをなさった方がいいですよと。いや、そんな良くなことができるならどうぞお願いいたします、じゃあお願いいたしましょうと言ってお願いをさせていただいた。おかげで本当に嘘のような快晴の日が1週間続いた。中で夕立がありましたけれども、それは久留米旧市内だけには降らなかった。周囲の全部がそれこそたまるように雨があった。ただ驚きであった。何回終わったから、ね、一堂でお礼に出て見えた。もうそれこそ感動の お礼のお参りであった。もう心変わりがたかった。ここの信者さん方に会われると、そこまで出かけに会われる人ごとに合唱しながら、ありがとうございました、ありがとうございましたと言って、人さんが合唱して出られたということです。本当にありがたいときにはこう合唱しながられませんわね。そしてもう帰り疲れただろうかという6時ぐらいからあの土砂降りであった。もちろん今度は久留米市内、この辺も一緒であった。そういうようなです。ことがどうしてできるのか。それは私がいかに日頃自然に順応し、自然を尊重しておるかということ。私が私なりに一生懸命になりゆきを大事にするから、神様が私の願いをそのように聞き届けてくださるんだという、お話をしたでしょ、ね、それがもう哀楽の信心のですね、もう根本理念なんですよ。おかげの哀楽の場合、 そこを人為的にね、人間心を使うてね、しかもね、自分の顔が立たんからとか、ね、損をするからとか、恥ずかしい思いをしなければならんからといったようなことでです。ね、ただ自分を中心にしたところから、その人為的な生き方になるときに、必ずそこには行き詰まりが来るんです。そういうようなことのないようなです、ね、いよいよ哀楽を哀楽として表していく、お互いがそのことをです、一つの宣伝の、まあ、材料とさせてもらうならばです、ね、哀楽だけではない、私も私の一家もこの生き方でこのようなおかげを受けておるということを宣伝させていただくためには、まずは命名がいただかなければならないという、言うならば、一大覚醒を促すというような意味のご理解でしたね、昨日のご理解。だから、ね、昨日のご理解のようなご理解をです、一つ、踏まえての日々でなからなければ、今日いただくようなです、ね。驚いてはならんぞとおっしゃるけれども、驚かにはおられんことになる。ね、それには日々のです。上野先生がいただいている四月夕を交差の秋のうねりかなといったような生き方を良とする、そういう生き方を楽しみとする、そういう生き方を身につけていくところに、日々間違いのない小刻みながらも間違いのない働きをいただき表していくことができるから、このように間違いのない働きの中にあっておることであるから、これがよし大きなことであろうがです、それこそ船もろともになる心が生まれてくるのです、自然と。私は昨日、京都新聞が参りまして、読ませていただいて、本当に感心した記事が出てましたから、ここに書き写した。それは久留米の播磨さんのことで、総大さん、ちょうどここで、松ヶ井会がありましたね。あの日に見えてなかった。それはあの広島の平和祈願があってたんですね。それで全国から集まって広島集会にての、久留米の播磨さんの発表なのです。問題提起をなさっておられるわけです。それにこういうことを言っておられるんです。私は満72歳であるが、教祖の教えをいただき、信仰体験を通して確信していることを、確信していることを言えば、愛とは天地の親神の願い、働きそのもので、これなくして人間は生きていけない、この願いを私どもの願いとし、その輪ですね、車の輪の輪、その輪を次第に社会に広げ、総氏子の真の助かりを祈るという信仰実践に行きたいと発言した、と書いてありました。素晴らしいでしょう。どんなにです、そのテーマがですね、何でしたか。人類愛についてといったようなことがテーマでの時の問題提起なんですからね。だからその愛とはどういうようなことか、人類愛とはどういうようなことかと、それをですね、例えば、信仰体験を通して確信していることを言えば、愛とは天地の親神の願い、働きそのもので、これなくして人間は生きていけないというふうに言ったらいいんですね。愛とは天地の親神様の願いが、働きそのものが愛だと言ったらいい、ね、 私はね、それを知っておる人はたくさんありますよ。けども素晴らしいのは、私の信仰体験から言えばというところが素晴らしいのです、ね、ですからどういうことかというとですね、どういうことが例えば起きてきてもですよ、今この頃から言うならどういうようなことが起きてきても、それはあなたに対する天地の親神様の願いであるとともにです、天地の親神様のお自己かわゆいという御働きの現れだと言っておられるわけです。私、信仰体験を通して播磨さんが72歳にもなられてです。ここのところの体験をしていっておられるということが素晴らしいと思うんです。私は、ここでも信心の根本になるところは、ここのところを分からなきゃいけないです。それをです、ね、一つの小さい岩から大きな岩へ、ちょうどこの、水の中に波紋が描いていくようにです、その一つの輪となってです、ね、世界の相互事故の助かりを祈るという信仰実践、信仰実践に行きたい、まあ、そういう実践を実際なさっておられるんですね。吉祥寺というそのもう年齢でありながら、もうそれこそ栗目の教会のことは言うに及ばず、松会会のことは言うに及ばず、ね、ここのいわば連合会の会長としてです、ね、全国のいろいろな役もなさっておられる、それこそ席の温まる暇のないように、こういう信心体験をもとにして、これを一つのモットーとして進めていかれておるというところは素晴らしいです、ね、なぜなり息を大切にするか、なぜ驚かんか、なぜ驚かんで済むか、それおかげをいただかなければならんから、白露もこぼさんような生き方で行くという生き方じゃないんです、ね、おかげをいただかなければならんからじゃないです。この神様のおかげをいただかなければ人間は生きていけないという願いをです、私どもの願いとしてというところが素晴らしい。神様の願いを願いとしてです。言うならば、今の哀楽の言葉で言うならば、哀楽を宣伝しなければおられないということになるのです。おかげをいただかんならんと宣伝するのじゃない。神様の願いが分かれば分かるほど、神の愛が分かれば分かるほど、やる信愛が分かれば分かるほど、その輪を世界に広げ、相互事故の助かりを祈るという信仰実践、実際にそれを行っていくという働きに移っていかなければならない、そういうことに自分の生涯をかけたいと言っておられます。だからそういう、例えば同じ分かりでも分かり方なら、哀楽の場合、皆さんの場合なんかはです、ね、体験をこまごまといただいて言っておられるのですから、その体験がですね、大きなことが起こっても驚かんで済むという信心だけではなくて、それが天地の親神様の願いだから、それが信愛なのだから、それを信愛として受けて、そういう生き方、そういう働きをです、ね、世界に広げて氏子の真の助かりを祈るという信仰実践に行きたいという信仰理念ですか、ね、に私は基づいて信心が進められていくと、信心が偉大になるです、大きくなるです。驚かんで驚くなと言われても、驚かなければおられない、それが普通である。なら信心させていただいているものが驚かにおられんというと、驚いとったら信心するものの値打ちはない。そこで後々の方がね、大きなことではない、日々の小さいことの中にでもです、ね、驚かんで済む稽古をしっかりみっちりとできたところからです、生まれてくるのは、ね、日々このような間違いのなき日々が送られるという言うならば、神様を信じてやまない心がいよいよ募っていく、いよいよありがとなっていく、そういう生き方をしながらもです。なら、まさかというや、というや、目の前が真っ黒になるようなことが起きてきてもです。こういう間違いのない御働きの中にあることであるから、 地日親父にしてのんとり次をいただいて起きてくることであるから、それが例えばどのようなことであっても神様の本働きに間違いはない。神のそれを愛と悟らせてもらい、神の恩を働くとしていただけることになってくるわけです、ね、ただ驚くなと言われても驚かにはおられない。それが普通ですけれども、あとでどまに新人させていただいておるから、日頃ただいま申しましたような新人の稽古を楽しくさせていただいておるから、楽しいおかげの世界に住むことができておる、ね、いよいよ朝のすがすがしさ、昼の忙しさ、夜のありがたさを積み重ねていくところからです、ね、神様の御働きの中に起きておること、御とる稚業をいただいておる親人生の祈りの圏内に起きておることだとしてです、それを、ね、慎んで合唱しながらいただいていくことができると思います。どうぞ大きなこともさることながら、小さいことに驚いたり慌てたり、または、ね、心が迷ったり動いたりすることのないような信心をまずはいただいておかなければならんということでありますね。